あなたの頭では理解できないことが許されています。どうしてなぜと思うようなことが一つではなく次々に起こってきます。でも愛する子よ、私はあなたを愛している。私の愛は何も変わってはいない。そして私はあなたに祭殿をなす神であることをあなたの霊は知っている。愛する子よ、それゆえ私を褒めたたえ賛美し感謝の声を上げなさい。人には愚かに見え、そしてそれは馬鹿げたように見ますが、あなたがその信仰の告白をするとき、私は約束した通り、そのマイナスと思えること、悲しみや痛みのすべてを働かせて、あなたの人生に祭殿を、最高の祝福を表していこう。後の日になってあなたは、そこを通ったことがどれほど大きな宝であったかを知るようになると主は仰せられます。私が用意している祝福は、あなたの思う祝福よりも、はるかに大きく、はるかに深い。そして、それはあなたへとどまらず、あなたの愛する者たち、敵対する者たちにまで及んでいきます。それであなたは理解できないところを通さねばなりません。愛する子よ、あなたが理解できるかどうかではなく、私の愛を信じて、私の祝福を信じて、感謝の声を上げ、賛美の声を上げ続けていきなさいと、主は仰せられます。
この非常に激しい戦いの中を突き進んでいきますが、私はあなた方一人一人に最善をなしていると主は言われます。これ最も近い隣人を愛することを教えていると主は言われます。この方々が互いに愛し合うなら、そこにキリストの大いなる力、この不思議が現れてくることを覚えなさい。私はあなた方一人一人に今最善をなしていると主は言われます。
私は復活した神、今も生きている神であると主は言われます。私はあなたを愛して十字架の死にまで従い、私はあなたの代わりに海にまで下ったと主は言われます。しかし私は復活した神、今も生きている神、死に勝利した神であると主は言われます。間違えてはいけません。どれほど攻撃や戦いが激しくても、それに勝る勝利が必ず与えられてくる。それはあなただけではなく、あなたの愛する者の人生において、あなたの大切なものにおいて、私は必ず勝利を表していこう。目に見える事柄や敵の攻撃に落胆してはいけません。それに勝る祝福が現れてくると主は仰せられます。主イエスが希望、主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、必ず勝利が与えられるから。God is working, oh my good. God is working, oh my good, yes, He really is. God is working, oh my good. God is working, oh my good, yes, He really is. Hallelujah! 愛する天のお父様、聖霊の深いご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで愛されている人一人を心から感謝いたします。ダウンロードして愛されている人一人をありがとうございます。今からまた長崎勇教の主に牧師であるイエス・キリストご自身が、この長崎勇教会で牧会しておられる日本中世界中にあなたの御手しい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語ってくださり、私の心にあなたの言葉を刻んでくださって、 その言葉を通してあなたの栄光と勝利を表してください。私に言葉に従う力を与え、神の栄光を表していってください。語る者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。感謝します。上からの知恵知識、礼を例えを与え、聖霊がご自由に語ってください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。先週パウル秋元牧師が九州を待ってくださいまして、いくつかあったんですね。一つはですね、福岡に行かれた時にたくさんの男性の方が来られまして、いつも来てる方もですけども、それと同時に他教会やいろんな方が来られたんですけども、福岡であれだけ男性が来るのは久しぶりだっていうかですね、たくさん来ました。でその中で一人山口県から来られた方が来られまして、月に2回ぐらい今他の教会だけど来てるらしいんですけども、安定教会のホームページオンラインをしてて、同時に長崎教会のオンラインもしてて見てくださってことなんですね。でなんかね、私のことをよく知っててですね、木原牧師ですかとか言ってですね、小沢牧師を紹介してくださったんですけども、いつも予言を楽しみにしています、キャラクションの長い予言がいいですねって言われたんですねそんな風に言われたんですね。あ、そうですかって。でお母さんを介護しておられて、すごい迷いがあったそうなんですけども、私が聖書ってこんなに素晴らしいの中で、ある時その99匹の羊を残しても1匹追いかけるって話をしたんですって。その話を聞いた時に迷いが消えて、なんか本当に心が定まってお母さんの介護ができるようになったってね、なんかそういう話をなんかすごく嬉しそうにされたんですね。ああそうでしたかって感じでね、すごく喜んでしてくださって、なんかその彼の喜んでる姿を見てすごく私も嬉しくなりまして、本当に見てくださってる方、神様が働いてくださってる方がいるんだなと思って嬉しかったですね。で金曜日の日にですね、佐世保に行ったんですね。だからやはり佐世保では、もともと佐世保レインボーゴスペルクラブってのがあったんですけど、今ジョイズって名前変わったんですけども、それはクリスチャンのグループなんですけども、ね、みんなでやってるんですけども、ノンクリスチャンでも誰でも歌えるっていうので喜びゴスペラーズのを作ってるんですね。そこに来ているノンクリスチャンの方で70代の女性の方が聖会に来られました。その喜びゴスペラーズが教えてもらっているピアノの先生がいるんですね。この方もノンクリスチャンなんですけども、お父さんは佐世保で有名な人なんですけども、その息子さん50代の男性なんですけども、教えてくださって、もちろんその方も素晴らしいピアノの先生なんです。その方がやはり来られたんですね。だから今まで撒いてきたその、ね、種が実を結んで始めたなと思って、で70代の女性の方は一応もうすでに死んではいたんですけど、なんかはっきりしてですね、最後はなんかもう本当に笑顔になって、心がられましたってね、喜んで帰ってかれましたし、50代の男性の方もすごく真剣に御言葉を聞いておられまして、決心まではまでいかなかったんですけども、なんかすごく手応えがあってですね、明らかになんか再び主がね働き始めてるなと感じました。それとパルコ氏が話されたことに、一つだけね、セミナーの時言われたんですけども、人はイエス様を信じて救われると。その時に一つは個人として救われると、それは人間の誕生を考えてもいいですね。私が生まれた時、私は個人として生まれてるわけですね。でも同時に私は木原家の木原忠治安子の子供で、そして木原愛子信子っていうお姉さんの下に生まれたんですね。そうですね、これ木原家の家族の一員として生まれてる。同じように霊的な誕生も生まれた時個人として神の子供となって、個人として神から祝福を受ける。でも一方でその教会の神の家族の一人として生まれる。だから教会を通して受ける祝福があるんだって。で多くの方は個人の祝福を受けてるけど、この教会の祝福っていうのを十二分に受けてないことがある。受けてないわけじゃない、受けてるけど十二分に。でその教会の祝福っていうのがあるんですよっていうことを言われたんですね。でも今日はこれはメッセージじゃないからこれ以上言いませんけど、そうなんですね。私たちは一体して神様との個人の祝福と同時に教会の祝福があるんですね。で飯とか働きとかいうのは教会と共にありますから、これはね大事なところなんですね。だからぜひね、それを覚えて、だから教会を通しての祝福がいっぱいあるってことをね、ぜひ知っておいてほしいと思いますね。だからさっき妻が言いましたけども、妻は今回甲状腺がんになったんですが、リンパにも及んでて、今度かなり手術した場合は切るんですけども、御言葉が示されているのでね、手術を受ける覚悟ができているみたいですけども、だから先日ですね、一緒にちょっと検査の時行ったんで、その際はですね、ご主人も来てるならちょうどいいとか言ってですね、手術の前の日にやる予定だったんですけども、入院した日にね、今やっていいですかって言うから、はいいですよって言ったらですね、その手術の承諾書ね、最悪の場合の話ね、手術されたことは経験あると思いますけど、最悪の場合の話、それをされました。こう最悪の場合こうなるこうなるってね、うちの奥さんはね、全然ね、もうなんかすっごいよかったですけど、私の方はですね、なんかね、とかってね、サインス悩みようかなと思ったんですね。それぐらいだったんですけども、そういうことだったんですね。でも 22日の日に検査を頼んでたんで、私はそこで癒しが起こることを、私の方は、まあ、おそらく妻以上に願い求めています。やっぱりね、メスを入れてほしくないんですね。だから、まあ、ぜひ皆さんもね、覚えておいてください。でもちろん神様が意味があってメスを入れるのは、それはそれで素晴らしい。ね、神のなさることは祭典だからね。ちょっと今日の感謝のメッセージと関係するんですけどね、それも本当に素晴らしいから感謝なんですけども、私は今その完全に消えてね、手術していいんですけど、その素晴らしい先生じゃなくてイエス・キリストご自身に手術をしてもらって、手術の場合は甲状腺を全部取ってがんも一緒に取るわけです。リンパも取ってがんを取るわけです。ところがイエス様だったら甲状腺の中にがんだけ取れるし、リンパの中にがんだけ取れるわけですよ。それだけ取ってしまえばね、こそぎもうそれでいいわけですよね。で胸を取って以前にね、今私はそういうふうに神にちょっと願っております。で皆さんも、ぜひ私と心を合わせて願ってほしいなというふうに心からお願いしたいですね。で神は奇跡の神ですからね。ただ言葉がね、来ているので、私は神に本当に願いますけど、仮に手術になったとしても私はそれは最善だと思ってますし、本人も全然思ってますのでいいんですけど、だけど諦めないですね。神様に不可能はないのでね、ちょっと求めていきたいと。で言葉が来たら言いますから、神がされましたとかね、 まだ言葉を受けてないね。妻の方が手術のことを受けちゃってますので、ね、でもだからといってなんていうかな、諦めない。皆さんもどうぞね、主に真剣に求めていってください。で言葉が来たらそうだし、そうなくても求めていけばいいんです ね。ということで一言祈りますので、すみません、これはしてもらいますが、天のお父様、あなたは妻に、純子さんに甲状腺のがんを許され、リンパを許すのがんが広がっていたこともありがとうございます。メスを入れるとかなり、大きく切りますが、そのことも心からありがとうございます。言葉が与えられているようで、その可能性が今ありますが、そのことを本当にありがとうございます。でも神様、素直に願います。神様、あなたには不可能はありませんし、あなたは癒し主です。妻のがんのために十字架にかかり、そのがんを全部引き受けて、あなたが身代わりに引き受けて、あの十字架の上でそれを持って地獄に行ってくださいました。復活されたイエス様、あなたのその復活の力によって、今キリストご自身が直接執刀してくださって、がんそのものを取り除いて、妻の甲状腺からリンパからがんだけを完全に取り除いて、そして22日の検査の時には全くなくなってますように、もっと精密に検査をして完全になくなっていますように、そしてメスを入れなくて済むように、ただただ恵みと憐れみによってなしてください。私たちはそういう状況になっても、それは当然かもしれませんが、そして神様、ただただあなたの恵みによって、ただただ恵みと憐れみによって求めます。あなたは憐れみの神、恵みの神、癒してくださる神、奇跡をなされる神です。完全にその感を取り除いて、リンパも甲状腺も癒してください。あなたにおできになります。愛する主イエスキリストの名によって命ずる。愛する妻の純子から、リンパにあるがん、甲状腺にあるがん、体にある全てのがん細胞消えてなくなれ、イエス様というがんよ出ていけ、イエス様、あなたのイエス様というがんよ消えてなくなれ、消えてなくなれ、消えてなくなれ、聖霊の力によって、復活の力によって、癒しの力によって命ずる。癒されよ、完全にがんよ消えてなくなれ、全く消えてなくなれ、根本から完全になくなれ。イエス様、私は教会で心を合わせて祈ります。ゆりかさんの時も心を合わせて祈った時に、あなたは奇跡を行われました。あなたは奇跡をなされる神です。とうとう手術なしで完全に癒されているように、あなたは心を合わせてください。イエス様の名前によって祈りいたします。アメン。心を合わせてくださってありがとうございました。一緒に期待したいというふうに思います。それで、ですね、聖書に入っていきたいと思うんですけれども、今日は、いつも喜んでいなさいというところなんですね。では映像を一つ見ないけど、ちょっと時間越してきましたね。ちょっと今日はすいません、置いておきますね。全てのことに感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですということなんですけども、このこれがという言葉はですね、ここだけ見たら全てのことに感謝しなさいですけど、これはじゃあ前からっていつも喜んでいなさい、耐えていなさい、全てのことに感謝しなさい、でこのこれが、この3つが、神がキリストイエスにあって望んでいることなんですね。でも今日は特に感謝のことにスポットを当てます。 喜び、祈り、それから感謝ということを言われているんですけど、特に今日は感謝にスポットを当てたいと思いますね。そのこの感謝すること、すべてのことについて感謝することがキリストイエスにあって神があなた方に望んでいることですよって書いてあるんですね。で、鍵があって、神は望んで、父なる神様は願っている、望んでいることなんですけども、キリストイエスにあってって書いてあるんですよ。キリストイエスにあって望んでいるんですよ。だからイエス様にあって望んでいることは、イエス様にあってということは、つまりイエス様がいるから、イエス様があるからだからのそうしてくださいねってことなんですね。イエス様って何をしたかというと、私たちを愛して十字架にかかられたんですね。で、もちろん罪の身代わりとなって買ってくださったはもちろんなんですが、私の人生を破壊してくるサタンのその全てのもたらす刃や呪いや災いを全部引き受けて十字架にかかれたんですね。そしてまた私たちが不摂生やあるいはいろんなことから起こってくる病気も全部引き受けて十字架にかかってくださったんですね。そして私の代わりにそれを全部引き受けて、その呪いと裁きを引き受けて黄泉に、つまり地獄に行ったんですね。で、完全にそれで罪の許しはいつも変わります。罪はもちろん許されてるんですけども、病もサタンのいろんな妨害や攻撃も全部引き受けて黄泉に行ってくださったから、私が悔い改めて祈るとき罪が許されるのはもちろんですけれども、そういういろんな全ての話題やマイナスもイエス様の十字架で全部引き受けてくれたから、それを信じるなら私はそこから救い出されるわけです。いつも罪のことは言いますけれども、どうぞ皆さんね、サタンの攻撃やそれから呪いや災いも全部そうなんで、病気もね。しかもイエス様は復活されたから、私が信じているのは十字架に勝っただけじゃなくて、復活されたイエス様を信じているんです。復活されたイエス様は今うちに住んでるんですね。もう全部処理して、罪も病気も呪いもサタンの攻撃も全部支払って、全部蹴りをつけて、蹴りをつけてちょっとあんま日がないけどすみません、蹴りつけて復活してくださったイエス様が住んでるから、そのイエス様に会って感謝しなさい。どういうことかって言ったら、今目に見えてる状況は最悪かもしれない、全てのことから良いこともいっぱいあるんですね。良いことも感謝してください、ね、悪いことばっかり悪いことばっかり見る癖がついてる人いますけども、とんでもありません。良いことも山ほどありますから、良いこともちゃんと目を留めて感謝してくださいね。でも良いことは私がいちいち言わなくても感謝できるでしょう忘れて感謝してない人いると思うから、詩篇103編を読んで思い出して感謝して ね、主は全ての人のことを忘れるなって書いてあるんですけど、本当に良いこといっぱいしてくださってるからね。で、感謝できないときは嫌なことがあって、良いことを思い出して感謝してください。それをね、30分してごらんなさい。今目の前の悪いこと、感謝する力が湧いてくるから、本当にやってみてください。湧いてくるから、ね。で、それでも今日はちょっとその悪いことね、そのマイナスと思えることや、そういうことに関しても、なぜかったら、全部イエス様を引き受けてくださって、本当に既に勝利してるんだから、解決するんだから、だから感謝しなさいねってことなんですね。わかりますかね。そこなんですね。だから、なぜ感謝するかって言ったら、キリストイエスにあって、イエス様が全部ことをなしてくださってるから、今どう見えたとしても必ずそれは益に変わるんですよって、これが益にどういうふうになるんだって、この頭では理解できないことがあると思います。どこが益なんだってね。でも神様はそのことをあえて許されて、あなたの人生に対して持っている計画がある。病気かもしれない、人間関係のこじれかもしれない、経済の問題かもしれない、ね、でもそれを通して神様が私たちの理解を超える素晴らしいことを用意しているから、だからキリストイエスが全部引き受けてくださったんだから、必ず勝利するんだから感謝しなさいってことなんです。で、それでロマ書の8章28節、この前話したね、先週話した、感謝しなさいってのは命令だから、望んでることだから、神に従うことでしょ。で、神を愛するってことは神様の言葉に従うこと、すぐ言ったすごいな、神に従うことだから、神を愛する人々って覚えてますかね。第一ヨハネで神を愛するとは神の命令に従うことですって言いましたよね。だから感謝することはもう命令に従ったわけですよ。だから本当に命令に従って神様を愛しているから、神様が皆さんに持っている素晴らしい企画のために全部働かせて、全部働かせて、益ってのは利益じゃなくて祭奠ね、祭奠にして祝福に変えてくださいますよっていうことで、これ言ったわけですね。でね、私この見方を思うとすぐ思うのは、いつもね、しょっちゅう私が見ているね、逆転はね、私ね、最近ね、物をよく忘れる。本当に恥ずかしいんですけど、忘れるベスト3、言いたくないけど聖書次に財布次に携帯 iPhone いやー悲しいかなね。でね、あっって思うんですね。で、感謝って思わず感謝する。これはね、なくならないんです。面白いですよ。本当にあるんです。 もうめんどくさくてもう取りに行かなかったりすることもあるけど、いやすいません神様って祈るとちゃんとあったりする。この前なんか聖書なくして、ね、ちょっとねもういいかと思って大きい方の聖書使ったんですけど、なんかやっぱり神の言葉だからなと思って、すいません神様って改めて本当に感謝して電話したらですね、行ったらですね、あちょっと待ってくださいって、あちょうど今警察の方に届きましたとか言ってね、で目の前長瀬駅の目の前警察なんて知ってる方々、そこに行ってくださいって言ったらですね、ちょうどそのこの聖書をね渡してるとこだったの、あそれ私のとか言ってですね1週間経って言ったらね、ちょうど1週間経ったら向こうに渡すそうなんですけどね、あそういう感じでねあったんですよね。まあ、あったこと自体は奇跡ですけども、それ以外にもまあ、私はお金はほとんど入ってるんですけど、財布にはカードが入ってるからです ねあったりとかね、よくだから、あともう一つはね、どこに置いたか分からなくなる。でうちの場合は宝探しするには抜群な家なんですね。それ以上言いません、ね、だからうえっと思ってね、こう必死に探すためなんですね。もう大体最近も分かってきたらすぐに、あ神様感謝します、本当にありがとうございます、あなたは場所知ってません、教えてください、感謝します、ありがとうございますとこう言いながら、こう見ながらね、感謝を感謝します、どこら辺ですかとこう気に入ってるとね、本当に見つかるんです。これはね、うなずいたことは何人かいますけどね、やってごらんなさい。感謝しながら探したら本当に見つかるの、怖いぐらいですよこれ本当にね、必死に探して見つからなかったのに感謝したら目の前にあったりするんですよね本当にこれやった人は分かります。そういうことがあるわけですね、一つね。でも人生にはそういうことじゃなくて、もっとこう人生を左右するようなこと、あれさえなかったらなって朝起きてプッと思い出すと、もうやりきれなくなってしまう、もっぺん本当に潜りたくなるようなことや、もうちょっとはっきり言うと、あの人さえいなければと思いたくなることやあるんですね。でも神様はそれも感謝しなさい、全てだからって書いてあるんですよ。あ自分のミスでね、あんな失敗さなければ、穴があったら入りたい、なくても掘って入りたいっていうような今分かりましたこととかね、もうあの失敗さなければなって自分でこう思うことや、あるいは誰かのことであれさえなかったらなと思うことや、自分じゃなくても自分の大切な人がね、あんなことさえなかったらなってこうなんかキリキリ痛むことってありませんか。あるんですね。でそのことを感謝しなさいって書いてある。どうしてかって、神様は愛で、さっき言ったようにイエス様がその人のためにも十字架にかかり、その失敗のことも全部引き受けて十字架ついてくれたから、完璧になるから感謝しなさいってことなんですね。ね、まあね、じゃあね、でこれはね、やるかやらないかはあなたの選択なんですね。でこの前言いましたけどね、ここでね、多くの感情がね伴わないと、感情なんて書いてない。それは人間だから伴いませんよ。なんであれが感謝なんだって思いますよ。悲しいけど私たち人だから。それでも、でも主がおっしゃってるから御言葉に立って、どうしてこれが神の愛なんだって思わずもこう言葉に出てきそうで、神様が愛だったらこんなこと起こるわけないのにって言いたくなるけど、いやでも神様愛だって言ってるから、分かんないけどそこに立って感謝しますって、私は正直分からないんです、でも感謝します、あなたはこのことの中にも結構持って愛を示してくださってるんですよね、きっとすごいことがあるんですよね、感謝しますっていうふうに感謝をするかどうかはあなたの選択です。感情を伴わなくていいです。神の言葉の方に立ってそれに応答するかどうかが選びなんです。日本人は努力が好きだから、そういう意味ではそこに努力して、そこに努力して頑張れってじゃなくて、その神様のおっしゃる言葉を選ぶ方に、そこにおいてはね、ちょっとね意識してやってください。で感情は後からついてきますから、ね、こうなんですね。でそれをするかどうかなんですね。でね、それをするときね、逆の、あと神様のときに助けてくださるんですね。まあ、二つは、私は自分の失敗の上のことと、誰かによって助けることがあると、まあ、両方絡むことがあると思うんですけど、そのどちらも感謝していくということですね。私はいろんな国行きました。もう詳しいことは言いませんが、アジアのいろんな国、ヨーロッパも結構行ったんです、いろんな国。アメリカも何回も行ってますけど、まあ、説教する機会があった、いろんなところでね。で、具体的には国民を入れるとあんまりですけど、クロアチアでしたり、まあ、隣の国でやったり、それからアメリカでもやったんですけども、お母さんね、お母さんってね、子供のことでね傷んでるお母さんたくさんいるんです。でね、私言ってね、こうね、お母さんって子供さんのことで自分を責めていませんかって言うとね、泣き出すお母さん世界中にいるんです、本当に。それでですね、いやもしかしたら本当にあなたは間違えたかもしれない、失敗したかもしれない、そしたら悔やみましょうって。でも悔やみたらもうあなたは完全にされてるし、そのことは子供さんにとってもそのことさえ益にしてくださるほど 十字架の愛は深くて大きいんですよ。だから悔い改めて、そして許しを受け取って感謝して神が生きなることを信じましょうって言うとね、結構泣き出すお母さん多いんですよ。そしてそれを受け止めて本当に悔い改めた後感謝して、きっとこのことも生きて生かされると信じた神方は逆転するんです。これはそうなんですね。だからね、そうなんです、逆転するんです。これがね、すごい。だからどうやらね、自分の失敗も人から来たこともそうなるんですよね。で、いくつか証しをします。一つは何とかした証ですけど、ダビデ前田牧師が、北九州にいた頃、ね、しばらく経って長崎に通っておられました。本当は片道4時間かかるのに、大体いつも2時間半か、一番最短は1時間半で来たという、ね、そんなことがあったわけですけど ね。で、それの彼が、ね、祭日なんかあったらですね、休むんじゃなくて日曜日から来て、日曜日夜まで出て、教会の方のある方 のお家があったんで、そこで休ませてもらって、月曜礼拝も来て、月曜礼拝出てから帰られてね、もう本当に精霊に満たされて燃えてたんですね。で、ある時土曜日の日に奥さんが、まあ、大きな家族ね、あの人たちは、子供が当時何人いたかな、 1,2,4 人ぐらいいたのかな、当時5人ぐらいいたかな、ね、で、それで大きな家に住んでたんですね。あ、お父さんもいたのか。それでね、で、結構大きな家賃だったで、その家賃を土曜日に奥さんが持って行ったら、振り込みじゃなかったんですね、当時ね。大家さんはいなかった。それで、まあ、そのままポケットに入れて、まあ、じゃあ明日の朝と日曜日朝早く出るから、まあ、帰ってきても遅いから、まあ、月曜日にしましょうって言って持って行ったわけよね、ピーってね。それで、そしたら祭日だったんですね、月曜日はね。で、日曜日礼拝出て、で、その教官方に泊まって、月曜礼拝出て、さあお昼他弁でも買って食べてから帰ろうかって他弁に行ったら、あれ財布がないわって言って感謝しながら探しまくったんですけども、ない。いくら入ってたの？家賃全部プラスアルファ10万以上。そのちょっと前に実は同じ額ぐらいのお金を実は落としてるんです。2連発しかも10万以上のお金を2連発ってでね、前田さんってね、やっぱ結構賛美とか、僕賛美の歌だから ね、いいんですけど、さすがにショックでね、で、当時 ETC がないからね、当時 ETC がないからね、下道で帰らなきゃいけない。さすがにね、感謝します。それでね、下道でね、帰っていったんですけど、いつも元気いっぱいで帰るんですが、さすがにちょっと落胆してですね、やっぱ疲れが出たんでしょうね。佐賀でね、交差点のところをね、奥さんがね、ギャーって言ったんですよ。はっと目が覚めたら、赤信号突っ込んで、目の前にトラックがいて、バーンって言ったんですね。100% こっちが悪いんです。赤信号だから。しかも、ね、なんていうかな、居眠り運転ってか、ふっと言ったんですよね。居眠ってたわけだけど、ふっと言ってしまったんですね。お前でね、電話かかってきたんですよ、私とかに。ギャラ欲しいって。ひちこりました。こっちが 100% ですよ、ね、祈ってくださいって言ったんですね。前田さんのあんなにね、落胆した声を私は生涯で今でいち、あの時は一番落胆した声でしたね。で、ああそうってこうね、祈ったんですね、覚えてます。それでね、祈った後ですね、彼がすぐ思ったのはね、車も大破して大変だけど、彼は黒猫大和の宅急便してて運転手のプロなんですね。それで稼いでて家族みんな養ってたん、ね、当時奥さんは仕事できないからね、今はもうバリバリやってますけど、だからメンテになるでしょ、確実に 100% こっち悪いながら仕事ができなかったらどうしようってあってね、でもがっかりした。そしたらね、佐賀県警が来てですね、これね、まあ、やっぱり現場検証やるわけですよ、バーってね。おいその後にね、どこ行ってたのって言うから、いや長崎です。あ、長崎観光に行ったの家族みんなって、いや礼拝に行ったんです。礼拝って、へえと言って、あなたクリスチャン、はい、プロテスタントクリスチャンで礼拝に行ってたんです。あ、そうって言ってね、こう言ったんですよ。あなたね、こんな事故でね、怪我してないしね、人身になってないで、これだけの事故をしたのにね、誰も怪我、まあ、ほとんど怪我してなかったんで、怪我してなくてね、車が大破したけどそれだけですって、これはね奇跡だよって、あなたね、あなたの信じてる神に感謝しなきゃって、さっきのお前さんが言ったんですよ、本当に。それでね、彼びっくりしてね、えって言ってね、これは神様だと思ったんですね。それでね、もうぺしゃんこになった、そのね、車ね、バンでしたけどね、その車をね、 なんて奥さんが隣でまだ小学生だったサラちゃんね、今はもうトップのプロのサックスですけども、彼はね、こう真ん中で、後ろに小さな子供たちがいてね、二人でみんなで3人感謝しながらね、修理工場まで車持ってって、で家帰った。そこからです。すぐ元いた北九州の教会にのメンバーのご主人が保険屋さんだった。でそこの保険屋からすぐ電話して、で手続き全部やってもらって、でもきちっとやってくれたんですね。で毎日彼は祈った、感謝して、で祈った。本当にありがとうございますってね、お金を落としてしまったことも、ね、2回連続だったことも、その上事故にあったことも、本当に感謝します。ね、このことの後ろに素晴らしい客があるからありがとうございます。本当にありがとうございます。それをまず受け止めた。そして素直に願ったんですよ。お神様、一つお願いがあります。私はこのドライバーをしていますので、これがメンテになったら家族養っていけません。全くわがままのお願いですけども、神様、どうかメンテになりませんようにって言った。で、もっとわがままのお願いですけれども、違反金がなくなりますようにってね。間違いなくさいね。本当に心から感謝して、東電処罰されて東電だし、受け取って東電だから、もうその通りで、もうそれで分かります。その通りなんです。で本当にありがとうございます。事故にあったことも、ね、その後こうな、いや本体ならメンテになって違反金払わなきゃいけないと当然ですからありがとうございます。ただお願いがあります、どうかお願いしますって言ったの分かりますか。そうやって言ったんですね。毎日。そしたらしばらく経ってその保険屋さんのね、その方から電話があって、あ、前さんって、ね、全部終わりましたってね、きちっともう全部保険でこちらでやりましたから大丈夫ですって。このあと警察から連絡が来て、連絡が来ますから、そしたらはがきですね、そしたらその違反金を納めた上で出頭してください、そして講習を受けて、そしてこれぐらいの期間はメンテになると思いますけれども、まあ、その後大丈夫ですからということで、分かりました。で彼は、ね、神様、終わったことあると思います、この後警察から来るということでメンテになるということですけれども、そのこともありがとうございますで心から感謝した上で、けれども神様お願いです、どこをなんとかメンテにならないようにお願いしますって祈り続けたんです。そして違反金なしにしてくださいって祈り続けたんです。どうなったと思います？もうあれはね、サラちゃんが小学生だから何十年前だ。サラちゃんは今、エルサレムと同い年だから32歳。あ、女の子年言っちゃいけないや。あ、31歳かなぐらいかな。で、それで、ということはどういうことかというと、もう10年、20年ぐらいかな。20年ぐらいですよね。佐賀県警からも、北九州から福岡県警からも連絡が来ておりません。もう時効です。一日も休みませんでした。違反金も払わずに済みました。これ奇跡ですよ。日本の警察ってね、すごくしっかりしてるんですよ。全く認識してませんよ。一切不当なことはしてませんからね、何一つ。守られたんですよね。それだけじゃないんです。でそういうことをみんな知ったクリスチャンがいろんな彼を助けるために献金したら、その月からは家賃も払えて、いつもよりお金はたくさん残ったんですね。すごい祝福されたんで、それが多かったんで、ね、でこのことをある国に行った時に、まあ、一緒に彼らと行ったんですけど、私奉仕してね、その証を用いて説教したんで、その国の人みんな泣いてましたけど、彼らもね、もうねボロボロ泣いてたんですね。思い出して彼らにとってね、これらはね、神を体験する本当に大きな時になったんです。いやね、私は失敗するんですよ、ね、でそこにサタンもつけ込んできて、ね、こうえらいことになるわけですよ。でもちゃんと悔やためることは悔やためて、きちっとインチキはしないで、本当に徹底して感謝して、その上で本当に死に願うときに、神は全部仕組み変えてくださいし、これすごいですよね。で皆さんね、特別じゃないんです。私たちが本当に神様の前に今許されたことを感謝して、これだけだ、あなたは愛の方だから、この頭で理解できないけど、きっと私には分からないけど意味があるんですよね。ありがとうございます。こんなでこんなことがあって正直思いますけど、ありがとうございますって。そしてこのことさえも生きとしてくださるあなたの愛を信じています。ありがとうございます。本当に感謝しますって、今を否定しないで、今も全部受け止めた上で、神様は全部生きしてくださることを信じて感謝していくと、こううまくいく。神がしてください。ところがね、ある方はそうじゃないんです。感謝してるんですけどね、ああ感謝も感謝します、この方に素晴らしい結果があるから感謝します、これだけ聞いたらちゃんと祈ってるんですけどね、この後このしばらく経ってね、あれ、私の方があの人より感謝してると思うんですけど、あの人は逆転した、私はまだですよ神様、ありがとうございます神様、こんなに感謝してるでしょ、まだですか神様、あれ、なぜ私が後になるんですか神様、え、 私はまだですか神様、どういうことですか、いつまで待たせるんですかって怒り出すんですね。この神様の特徴言いましょうか、今を感謝してないんです、今を受け取ってないんです、今神の愛が注がれていると信じてないんです。全く理解できないし、どこに神の愛があって思いたくなるけども、でもここにも神の愛がある、これさえも神様は祝福としてくださっているというふうに受け止めて、ありがとうございます本当に感謝しますと受け止めて、その上でこのことを全部あなたが生きてくださいますよねって、ありがとうございますって、こういう人はいつとかまだとか言わないんです。これ本当に感謝していくと神が働かせていくとなるんです。でもね、今受け止めてない人はね、いつまでですか、いつまでですか、いつまでですか、いつまでですか、いつまでですかってことをいつも言うんです。すいません、あなたがいつまでですかって言わなくなるまでです。わかります、神様意地悪してるんじゃないんですよ。私の愛を信じてますかって、私は最大しかなさい神なんですよって、本当に信じてくれますかって、神様は愛の方で信頼関係に立ちたいんです。本当にそれを信じてありがとうございますって受け止めたときに神が働かせるんです。よくね、あの親がね、子供のことを祈るときにね、もう神様ありがとうございます、本当にありがとうございますってこう言いながらね、祈ってはいるんだけど今を否定してるんですね。もうこのままじゃダメだ、もうこのままじゃこの子はダメになる、本当にダメになる、もうダメになる、でも神様ありがとうございます、ありがとうございます、でもダメになるから神様何とかしてください、ありがとうございますと言いながら、あたここのダメになる、ダメになる、こんなんじゃダメだと思って感謝しながら帰ってくださいと思ってる限りなりません。その人も今を否定してるでしょう。で、子供も受け入れません。否定されてる人を誰が受け入れますか。ありがとうございます、私の目から見たら最悪で、この人はとんでもないことになる、サタンにやられることだと思う、でもあなたの許しの範囲でしかサタンは働かない、あなたの許しの範囲でしかことはできない、だからありがとうございます、この中にも神の愛がある、ここにもきっと意味がある、全く分かりませんけども、ありがとうございます、本当に感謝します、今のこの状況を心からありがとうございますって言って、できるだけ丁寧に感謝して、ね、で必ず神様はこのことも全部益にして、私も分かるような素晴らしいことしかすることはできない、でも今だって素晴らしいからありがとうございますって、いいですか、感情とか感覚じゃなくて信仰です。神の言葉に立って感謝するんです。そしたらね、それをそのまま受け取ってるでしょ。子供って分かるんですよ、私は否定されてないって。そしたらまるっきり変わるから。有名なね、韓国の話でね、お子さんがね、あの対人されたお子さんがね、ちょっと女性の方がね、ちょっとかなりこうなんていうか、なんかどうしようもない方としたんですって。でね、お母さんはね、あーって思って祈ってたんずっとね。そしたらね、あのいやそのままで感謝する、どこにしてそのまま感謝するんですか、あんな言って処理かけたら大事なことって言ったらね、いや神様最低しかなさないからって言われてね、お母さん変えたんです。分かりました、神様今この子はこんな状況で本当にありがとうございます、感謝します、ありがとうございますって、こうそのままの状況を感謝していったん。そしてでも神様、そしてそのまま状況を感謝してきたら、神様は見せてくれたんですね、子供さんが必ず変わる姿の幻をね。でそのまま感謝したんです。ある時その人はいつものようにちょっとこうね、悪いことをした、ものすごく虚しくなったんですって。突然家に帰りたくなったんですって、その女の方はね。家に帰ってきた、家に帰ったらでもまたお母さんに怒られるだろうな、何をしてたのって言われるだろうな、悔やみなさいって言われるだろうなと思って、こう家に帰ってきて、とぼとぼと帰ってきた瞬間、お母さんがねパッと見てね、お母さんがね、あーって、まあちょっと名前言うとまずいですからね、なんかね、誠では男が、誠子さん、ね、ね、あなたなんてね、ああよく帰ってきたわねっていきなり抱きしめたんですよ。そのまま感謝続けたから、一切否定しないで、むしろびっくりしたんです、涙が止まらなくなっちゃったんですね。お母さんごめんねって、何がいいって言ってこう、ね、抱きしめたの。実はですよ、実は全く変わったんです。でその人は長女牧師の教会の、もっと長女天下ありましたけどね、あのその人ね、長女牧師の教会で救われて、洗礼を受けて、結婚して夫婦で長老になった人なんですよ。でお母さんが必死に乗ってたんですよ、必死に乗ってたんですよ、必死に乗ってたんですけど、帰ってください、帰ってください、帰ってくださいってこう、もう断食して必死に乗っても何にも変わらなかった。でもそのままを本当に心から感謝して、諦めてじゃないですよ、神は愛の方で祭典だから、今も祭典だし、このままありがとうございます、で必ず神様このことも全部しかされると信じながら、今を否定しないで、今も他にも神の手があることを認めて感謝してやっていたら、神様は勝手にその方に働いて帰ってきて、その時にそうやって感謝したから、全然その姿を見てこう否定的にならなかった、本当に無理なく心から、あ帰ってきたねって、こういつも感謝したから、思わずも抱きしめた。で子供って分かるんですよ、本当に思わずも本当にそのまま受け取られたことがあったから、もう子供はボロボロ涙で止まらなくなって、こうちょっと 今のそのままを感謝するんです。それは神様の愛を信じて。繰り返しますよ。感情や意識がつながって本当に、そして期待してください。この子が、だからさっき言った前田さんはね、今の現状そのまま感謝したわけですよ、ね、本当にこうなったことありがとうございますってね。でもお願いがありますって素直に言ったわけですね。それ押し付けたわけでもないんですよ。でも素直にこうお願いしますって。さっきそのがんのことでもね、妻がその手術のこと言われたから手術になっても全然いいと思ってるんですよ。神様そうなさることだから。でも素直に私としてはメスを入れてほしくない。愛する妻にだって語ることとか話すことが使命だから ね思ってるわけです。だから素直に言います。でも神様もっと深いから、特別な意味があるなら入るでしょう。そしたらそれ他にきっとすごいもっと別の結果があります。でもいずれにしても感謝をして素直に言ったわけです。で前田さんたちの時は答えられたんですね。で皆さんね、今のそのを感謝してくれって。そしたらこれからもうそろそろ時間なんですけど、もう一つだけを示されているので、九州で感謝って言ったらすぐ吉谷南から出るんですけど、あとね、実はね、上舘さんって言ってね、今アメリカのデンバーに使わせてもらう人ね。この方はデンバー教会バトンジュールの教会の牧師をしてますけども、どっからだっけ、どっかからプレイだろうっていうのを今コミュニティに連載してますが、その彼女はね、安定期に書いてますけど、ちょっと証しね、絶望からの大逆転、嘆きと悲しみを感謝と喜びに変えてって書いてるんですけどね。1995年だから今から約30年、西国と28年ぐらい前かな、三沢基地、青森の三沢基地にアフリカ系アメリカ人 その兵隊が来て、その人と結婚することになった。で結婚する前に彼女はクリスチャンになってた。うちの教会じゃない、別のところでね。で、牧師に反対された。相手はノンクリスチャンだったから。釣り合いの首を折っちゃいけないって反対された。でも反対を押し切って結婚したら、あの人が結婚してたら結婚したからうまくいかなかった。ところが子供ができた。で彼女は子供ができたからこれでこの子供で変わるだろうって期待してたら、結婚して7ヶ月経った時にその相手の男性がね、別の女性との関係が明らかになった。と思ってたら、なんとですね、アメリカではね、特に米軍では、ここは日本と違い米軍では姦淫罪であるんですね。姦淫罪などが適用されるし、自分のキャリアも傷がつくんですね。それを恐れた夫はすぐに離婚するように迫ってきたと。さらにご主人はですね、日本の法律も調べて、アメリカとは違って日本では慰謝料などを支払わなくても給料を差し押さえられない。アメリカでは差し押さえられちゃうんですね。でも日本では差し押さえられないから、なんて言ってきたからね、給料はお金は一切払わない、慰謝料は払わないって言ってきたんで、今だったら弁護士を与えていろいろ手続きを取れることを知ってるんだけど、当時は日本に住んでいてアメリカ人相手に何をどうすればいいかの分からず泣き寝入りしたら負えない状況でした。なんと妊娠7ヶ月で夫に捨てられ、お金ももらえず一人で出産しなきゃならなかったんです。これ現実のこと話です、ね、で無事出産しました。お腹の赤ちゃんはアフリカ系アメリカ人なので、黒人の子だったんですね。で女の子与えられました。黒人の人でも素晴らしいですよ。いっぱいなインターナショナル来てますからね。ただ日本の田舎の方でね、やっぱり黒人の子がいたらやっぱりちょっと難しいと思いますよね。で、ね、そして実家に1ヶ月ほど滞在したんですけども、夜になると自分の会長があまりにも辛くて毎日泣いていたんだけど、両親に心配かけたくないから襖のすぐ向こうだった。もう襖の向こうに両親が泣いたら分かるから、タオルをグッと口に当てて布団ガーッとかぶって、ほいで泣いたんですって。そういう状況だったんですね。分かりますよね。毎日だって泣いてたんで、ね、でしばらくして産休が終わって職場に復帰したと。でしばらくだったらそこに当時主の塾クリスチャンセンターの、ね、広沢教会の牧師が来たんですね。今笹沼さんですね。当時ね、笹沼さんがいたんで、笹沼牧師が行って、で試合になったら言われたの。神様はね、全てのことを働かせて益としてくださるのよ。だから全てのことを感謝しなさいって書いてるから、感謝すると、ね、益になるって。何がと思ったけども、よかった。彼女はもうこれ以上ないぐらい追い詰められていて最悪だった。失うものも何もなかった。かけたんです。で彼女は徹底して感謝してくれた、ね、教えていただいた通りに私の人生に起きたさまざまな状況の一つ一つを感謝することを始めてみました。夫に愛されなかったことを感謝します。妊娠7ヶ月で夫に捨てられたことを感謝します。シングルマザーでハーフの娘を育てねばならないことを感謝します。毎日徹底しちゃったんですね。すると傷ついてガチガチに硬くなっていた心に解放が与えていくのが分かりました。痛み苦しみからみるみる心は解放されていったのです。これはもう詳しく書いてないけど本当に変えられたの彼女は、 言わないと絶対そんなことわからないぐらいね。で子供さんも健やかに育っていったの。ほいでね、何年か経った後に彼女はなんと献身してデンバーの牧師に使わせることになったけど、デンバーってご主人のふるさとだったんですね。でなんと6年後に離婚した夫がご主人は亡くなったんですよ。なんでそれを知ったかというと、連絡が入ってきて、そのお嬢さんはそのご主人の血を受け継いでますよね。残された娘に遺族年金が入るんです、アメリカ軍は。さまざまなお金が来ることが分かって、アメリカ行った時にその遺族年金で完全に守られた。でしかもデンバーの州立大学とかに行くと全部カバーされるんです、米軍だから。すごいですねこれね。で彼女は、ね、守られちゃったんですこれ、ね、でこう書いてます。デンバー、ね、こう書いてますね。このデンバーは離婚した夫の出身地です。離婚した当時1円もくれなかった夫のおかげで経済的な祝福が与えられた。ありますね。私を捨てた夫の出身地で教会の働きすることになるなど、悪いことからが次々と逆転し、宿へと変わりました。さらっと書いてるけど、これ証だけでも相当証があるんですね。全部逆転した。で娘さんもそこで救われそうだった。で彼女が再婚に当てた。で再婚を示されたから祈り始めた。で彼女に会った。もうアフリカ系アメリカ人だけはパス、とにかく日本人って一生懸命乗ってたら神様が示してきた、アフリカ系アメリカ人と結婚しなさいってある人を示した。と思って、ここ書いてあるんですよ、ただひたすら日本人の夫を当ててくださいと祈っていました。しかし神様の導きは私の思いと願いをはるかに超えておられます。神様によって導かれた再婚相手はまさかのアフリカ系アメリカ人でした。再婚した夫は私と娘をダイヤモンドのように大切にしてくださいます。なんか彼女アメリカっぽい表現ですね本当に神様からの祝福だと神様に感謝して、これ大げさじゃないんです。お嬢さんは今献身して東京アンテナ協会でね、今度のウェブコンサートヨーロッパでやるね、8カ国合同コンサートのね総合司会ですよ。英語喋れるからね、とっても素敵な声になりましたよね、直美ちゃん。ね、最悪でしょ。子供できたら泣けって伝えて、一社郎一円ももらえず、実家で両親のもとで布団かぶって泣くしかなかった。その彼女が徹底して感謝した。捨てられたことを感謝し、愛されなかったことを感謝し、シングルマザーで捧げることを感謝していったら、まず心が溶かされて、実はその夫のおかげで全部経済がカバーされて助けられて、子供は大学まで卒業して生きた信仰を持って、しかも神によったら最高なんて再び雨降りかけ、雨降りが与えて、今度は本当に愛されて癒されちゃった。でこの人ね、どっかからプレイだろうとね、今連載してますけども、本当にこの人感謝にあふれてる人なんです今ね。皆さんね、許されることがあって、自分の失敗の結果、罪の結果を悔やんでみてください。で失敗の結果、あるいは誰かの災いを受けた場合、その人を許して感謝しましょう。誰の心があって、神はそのことさえも働かせていきとして、あのことがあって本当によかったって心からあなたが言えるようにしてくださるんです。これ奇跡ですよ。でその奇跡を体験しているクリスチャンが神の醍醐味を知ってます。十字架ってこんなに大きいんだってことを知ってます。いやね、十字架の恵みをお互いもっと知りましょう。もっともっと知りましょう。そしてその証しを持って、大丈夫大丈夫って、神様っているし十字架ってすごいんだよって、大丈夫大丈夫って、それさえも生きになるからさ、分かんないけどね、気持ちはとっても分かるけどね、感謝しようよ。だってイエス様があなた愛してるんだから、十字架があるんだからね、ありがとうって言うって、この中にも神の手があるんだって、でしかも益になるんだからって心から言えるように、私たち自身がまず感謝の人となってこれを体験しましょう。誰か泣かしてない、自分自身が感謝を持ってその証しをしていますよね。その時にね、神の栄光を見ることができるということね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天皇と様、御言葉をありがとうございます。あなたは全てのことを働かせて益としてくださる神です。私たちが今許されていることも全てを感謝しながら、あなたの栄光を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがいかれませんので、まず悔やんでもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天皇と様、一人一人の心の叫びに応えて、心と体を癒し、 問題に対する解決を与え、今取りなしているその家族の方に手を伸ばして、あなたの癒しと奇跡を表してください。主イエスキリストの名によって命ずる心と体を癒されよ。イエスキリストって命ずる心と体を完全に治れ。うつの霊をその人の力から出ていけ。イエスキリストって命ずる体中に残っているがん細胞を完全に出ていけ。リンパからも前立腺からも胃からも水道からも腎臓からも甲状腺からもがんを全て悪性の腫瘍も良性の腫瘍もイエス様って水消えてなくなれ。耳鳴りを完全に癒されよ。あと指がおかしい方、指なんかバネ指でしょうか、それから腱鞘炎、かなり長引いている腱鞘炎、イエス様って水今完全に治れ。恐れをその人の力から出ていけ。経済的な必要があるんですけども、なんか本気で神に求めなさい、私の前に出てきて真剣に求めなさい、私はこれを満たそうとしております。イエス様、全ての必要を完全に満たしてあげてください。満たしてください。お願いいたします。捧げなさい。その時あなたを受けるとしております。イエス様って心と体を癒されよ。一度始めてやめた人がいます。神様です、もう一度それを取りなさい。私はあなたに語りました、いろんな事情があってやめましたけど、もう一度それを取りなさい。それはあなたを強め、あなたを強くし、あなたに喜びを与えてくれる。それは私が与えたことからです。一度捨てたんですけど、もう一度拾いなさい。それを始めなさい。それはあなたを祝福するとしています。イエス様、感謝します。ありがとうございます。今教会から離れてるんですけども、あなたが真剣に祈ってるからですね、今の状況をそのまま感謝して、このことさえも全部その人の人生において益になることを信じて神を褒めたたえなさい。その中でこうそれをやってると、神様が見せてくださる幻があります。そしてその幻を感謝していきなさい。速やかに、そう遠くないうちに速やかに、あなたが徹底して感謝し始めたら、幻が来て、幻が与えられたら、その幻を握って感謝していくときに神の技が始まるとしられます。何年も何年も来らなかったんですけど、それが始まるとしられます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。神様に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。